日刊深夜快速水曜版西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリッテ上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。スポーツにおきまして、いわゆるチャレンジシステムというものが ある程度のスポーツにおきまして導入されておりますと、いわゆる判定というものに意義がある場合、大体一試合につきまして、2回ほどそのチャレンジというものを使用しまして、意義というか、ちょっとその判定違うんじゃないということを、チームとして、表明できるということが、ある程度のスポーツで今現在、導入されていますと。で、2回ほど使う権利がありますが、失敗すると1回減って、2回失敗するともう使えませんよと。で、失敗しないチャレンジを宣言しても、いわゆる判定が覆った場合、そのチャレンジした権利は有効で、もうまだ2回使えますよというシステムになっていますと。近年この判定というものがちょっと難しくなっているのが、ある程度の実情になっているんではないかなと。メジャーの野球だったり日本の野球だったり、海外のサッカー、日本のサッカーにおきましても、こういうチャレンジシステム、サッカーの場合は若干、システムが違いますが、おおよそチャレンジシステムということで、やっていってる現状でありますと。ここ最近で日本で、いわゆるホームランではないかというボールが、ファールという判定になって、結構なまた問題になっておりますと。で、アメリカと日本のこのチャレンジのシステムをちょっと比べてみると、メジャーのチャレンジシステムというものは、全30球団の球場に、10台から20台ほどのカメラを入れておりますと。で、1球場が費用が1億5000万円ほど。このチャレンジシステムを運用しているいわゆるリプレイセンター、というところ1箇所に、そのセンターを作りまして、その、いわゆる本部設備というものを作りまして、運用しておりますと。で、それが、数千万ドルかかっているようで、1000万ドルで15億円ほどですので、20億とか30億とか、もうちょっとかかっているものも、設備だけの問題でそれだけかかっていますよと。で、その設備インフラ等がいわゆる30球団の球場からその本部に映像を送るシステムで、光回線を使っている設備がやっぱりちょっとお高いですよと。で、人件費も、数億円ほどかかっていますよと。で、専用ソフト、一回ソフトは作ってしまえば、ベースのものは変わりませんので、個々にというか、年々不具合というか、もうちょっとこうした方がいいんではないかなというアップデートの費用も多少かかると思いますが、その専用ソフトを作るのに数億円ほどかかっているようでございますと。 で、このまるっとこういうものを一括りにして初期費用ということで、メジャーでは60億から90億ほどで、作ったようでございますと。で、30球団ありますので、1球団で、まあ、3億円ほどしか負担はかかりませんよと。で、まあ、いわゆる、まあ、たかだか3億ほどだったら、まあ、まあ、チームがまるっと負担してもいいですし、まあ、その放映権という部分で、結構高額な金額をもらっていますので、その中から全然、賄える金額なんではないかなと。で、これが日本で、まあ、この規模ではないかなとは、まあ、フルで、90億かかったとして、まあ、日本で12球団しかありませんので、まあ、7.5億円ほどかかりますよと。で、年間運営費が、まあ、アメリカで15億ほどかかるのを、まあ、1球団がアメリカでは5000万ぐらい、日本ですと1億2000万ぐらいかかりますよということで、まあ、球団数が向こうは多いですので、放映権も高いですし、まあ、全然楽にやっていける金額で賄えてますよと。で、まあ、1球団3億だったり、まあ、4億弱ぐらい払う金額で、メジャーの場合賄えますので、下手すると中くらいの選手規模の年俸1人削るだけで、まあ、このアメリカのチャレンジシステム全体を賄えちゃいますよということになっていますと。で、それに比べまして、日本のシステムというものはかなり貧弱でございまして、カメラは、まあ、球団によって、まあ、いわゆる球場で、2台から5台で本部のシステムがありませんので、人件費はこの球場に来ている審判の人件費だけで済みますと。で、このリプレイセンターがありませんので、映像を送るというシステムがいらないというか、使ってないので、その球場のインフラシステムに頼っていますと。で、この本部システムがありませんので、まあ、そもそもこのソフトがありませんよと。で、基本的には中継で使っているカメラの映像を見るというものがほぼほぼだったり、いわゆるホークアイという、まあ、いろんなスポーツで使っているカメラを使って見るというものが、まあ、ほとんどというか、ほぼほぼそれで間に合わせてますよということで、初期費用がたった1億円、運用費も、まあ、数千万ぐらいしかかかりませんよと。で、それに伴って、いわゆる判定の精度、信頼性がアメリカの場合は非常に高いですよと。で、日本の場合、まあ、値段分しかない低いですよということで、さまざまな、不具合というか、まあ、判定違うんじゃねえということが多々出ておりますと。まあ、もうそろそろこのアメリカ式のチャレンジシステムを作らなければいけないんではないかなという話が、まあ、出来上がるっていうか、もう多分選手会側からすると、ずっと言っているんではないかなという気がしておりました。まあ、個人 事業主、まあ、いわゆるチームと契約はしていますが、個人事業主ですので、成績が悪ければ、まあ、首を切られますよということになってしまいますので、非常にこう一本のヒットだったり一本のホームランだったり、そういうことで、人生変わる可能性が ありますので、まあさすがにこうアメリカのほどではないにしろ、ちょっとレベルを下げたぐらいで日本でもやらないともうさすがにまずいんではないかなという気がしておりますと。でもう一つサッカーの VR、 まあチャレンジシステムとは若干意味が違いますが、まあ疑わしい判定におきまして、審判からだったり、その VR を見ているスタッフからの指示におきまして、この判定、どうなんか違いませんかと、疑いありませんかということで、まあ確認をするシステムがありますと。でサッカーの場合はこの VR のハードのシステムが7500万ほど、ソフトのシステムが2000万ほどで、設置工事等で、800万ほど、まあ、合計で1億ほどかかりますよと。で年間運用費が、まあ、1スタジアムあたり、まあ、4000万ぐらい、 J1 自体全体で15億ほどかかりますよということで、まあ20とか30とか球団がありますので、その分で割ってしまえば、まあサッカーの場合はまあ割と運用がしやすい値段で、できているではないかなという気がしておりますと。でまあ若干このシステムは違いますが、まあ15億ほどで、まあ賄えるんであれば、まあもう少し、アメリカほどの制度はないにしろ、まあこのサッカーのシステムを多少改良して、やるというもの一つの手ではないかなという気がしておりますと。まあこういう判定というものはまあ人間がやっていますので、多少まあ誤差というか間違い等もあったりすることはあるんではないかなという気がしておりますが、まあできるだけこうそういう過ちというか違う判定、疑わしき判定がないようなシステムを運用して、いけば、まあモヤモヤとした時間等がなくなるんではないかなという気がしております。前向きにこうNPB も判定というか、考えた方がもうそろそろいいんではないかなという気がしております。明日は木曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。